ではちょっと2本だけ収録しようと思ったんですが、もう1本だけちょっと撮りたくなったので収録したいと思います。で、それはですね、ワードプレス 5.0 についての話をちょっと紹介したいと思います。で、結構ですね、面白い、ことがワードプレスの周りで起こっていて、ジョン・マエダだったかな、確か。テッドトークっていうところに登壇とかしてて、すごい有名な人なんですけども、まあ、デザインに関してすごい有名な人ですね。で、いろんな、こう、MIT ラボとかでも、まあ、研究者をしたりとかして、有名な人です。で、この人が実はですね、ワードプレスの会社の顧問というか、まあ、チーフデザイナーみたいなところに、実はですね、抜擢されて、で、その、ワードプレス全体のですね、デザイン、まあ、ユーザーの体験ですね。デザインってのはちなみに見た目のことではなくて、設計というふうなのが本当の意味ですから、その、ワードプレスをどう設計するか、形づけていくかっていうことについて、まあ、いろいろ仕事をしているらしいんですね。まあ、その、多分その人の影響もあってですね、ワードプレスがなんか随分大きくこう方向を変えようとしているというのがなんとなく僕が見てて思うことです。でワードプレスユーザーになって、まあ1年経つか経たないかぐらいの、まあ若輩者ですけども、まあ見てる限りですね、こう大きくワードプレスの方向を変えようとしている感じがあります。で、その第1弾として、まあユーザーが一番よく使うエディター。これがですね、グーテンベルグという、まあ、活版印刷のことですけども、グーテンベルグという新しいエディターに変わります。で、これね、僕も触ってみたんですけど、まあ、楽しいです。なんて言ったらいいかわかんないですけど、その、文章を書くこと自体が楽しいなっていう体験を提供してくれています。で、例えば、まあ、どんな風なエディターかっていうと、こう、まあ、文章を入れていきますね。で、開業とかしたときに、例えば、見出しを入れたいとします。見出し。で、ワードとか使ったことがある人だったらわかると思うんですけど、ワードとかで見出し入れようと思ったら、まず、なんかこれは見出しですって、まあ見出しを入れた後、見出しボタンを探して、ボタンがって押したら見出しが適用されて、で、もう一回エンターキーを押すと、続きの字が書けるみたいな。なんかこう、めんどくさいんですよね、結構それって意外に。なんかもう当たり前に思ってるかもしれませんが、結構その作業僕は嫌いでイライラするんですけど、で、Mac だとですね、Pages っていうのも同じような感じの体験です。ただですね、Mac の場合は、実はMacBook Pro とかだと、こう、タッチバーっていうのがついてて、まあ、キーボードの上にですね、ディスプレイ、細いディスプレイがあって、ボタンのディスプレイになってて、そこをタッチすると、ボタンを押せるんですけど、そのディスプレイのボタンなんで、アプリの今の状態とか、アプリのによって、そのボタンが、並んでるボタンが変わるんですね。で、ページーズとか使うと、そこに見出しとかのボタン出せるんですよ。だから、こう、見出し書くときに、その、いちいちマウスで見出しっていう項目クリックしに行かなくても、もうキーボード上で見出しボタンポンと押して、字書いてってってできるんですけど、この体験がすごい良くて、まあ僕はページーズよく使うんですけども、グーテンベルグはですね、これをもうちょっと先を行ってる感じがあります。で、どういうことかっていうと、まあ、もともと多分、ノーションとかが最初に始めたやつだと思うんですが、スラッシュって入れると、ずらっと、なんか、どのパーツ入れますか、みたいな候補が出るんですね。で、その中に見出しとかがあって、見出しをキーボードの矢印キーで選んでエンターキーしたら、それで見出しが聞き始めて、エンターすると普通の標準文字になってみたいな。もし画像を入れたかなと思ったら、スラッシュってやって、画像って、途中まで字入れると画像のそのギャラリーとかに絞り込まれていって、そこからこう矢印キーで画像ギャラリーって選ぶと、ボンとそこに画像ギャラリーをこう入れるためのこう画面みたいなのがパーツが入って、であとはマウスで画像を選ぶと画像ギャラリー出来上がったりとかいう感じで、なんかね、サクサク書いている感覚がすごいあります。で、なんか小気味よく書いていけるので、なんかね、書いていることが楽しくて文章をどんどん書きたくなるみたいな体験があるのがこのグーテンベルグっていうやつですね。なんだろうな。マークダウンっていうのを僕は使うんですけども、マークダウンっていうのはそのシャープとかを先頭に書くとこれは見出しですみたいな。 で、シャープ2つ続けると見出し2、シャープ3つ続けると3、見出し3。ハイフンスペースから始めると、箇条書きみたいな感じで、こう、テキストによって、その、箇条書きとか、太字アスタリスクで囲ったりするんですけど、まあそういうふうに書くことによって、こう、キーボードから手を離さずに、どんどんどんどん文章を書いていくという、マークダウンっていう書き方があるんですけど、マークダウンエディターとかだと、そうやって書くと、こう、ちょっとこの見出しとか太字にして見やすくしてくれたりとか、まあしてくれるんですが、それでもやっぱりこう、なんか余計なシャープとかが入ってて、若干見づらいとか感じたりするんですけど、そのグーテンベルグは本当に見出しの絵になるんで、で、それやって作っ、サクサク作っていったやつがそのまんま綺麗に見た目として外側に出るっていう感覚があって、まあワードプレスって全体としてはルール、データルール、見た目っていう感じなんですけども、このデータの中の1個のこうページを作るところの体験がですね、ものすごい改善しているというのがこうグーテンベルグっていうのでなってます。で、このグーテンベルグが出てきた、まあ、背景をちょっと考えてみると、モバイル端末がやっぱたくさん出てきたっていうのは大きいと思うんですね。で、どういうことかっていうと、モバイル端末っていうのはまあ iPhone とか Android のスマホですね、いわゆる。で、こういったものって画面が小さいんで、あんまりデザインを、こうなんかガチャガチャボタンとかいっぱいつけても見づらくなるだけなんで、やっぱシンプルにテキストと画像を入れて、で、もし強調させるなら画像の上に字をちょっと入れたりとかして、結構シンプルにデザインして要素、要所要所にこうちょっと色やアイコンとかを入れるみたいなデザインにしないと結局、スマホとかでは見づらいわけですね。で、そういったデザインがこう主流になってきてるので、結構こうシンプルにこう装飾するっていうのが、まあ、ウェブのトレンドでしばらくずっと続くと思うんですけども、まあ、そんな風になってます。まあ、なので、そんな状況の中で、まあ、このグーテンベルグとか見てあげると、本当にこの次世代のこうウェブサイトを作っていくときの、こう、良い道具にワードプレスがなろうとしてるな、というふうに思ってます。で、このなんか、使ってて楽しいっていう体験をですね、なんか本当か嘘かわかりませんが、その、多分ジョン・マイダとか率いて、こう、チーム動かしてるから、本当に実現するだと思うんですけど、ワードプレスの管理画面全体をもっと使いやすいものにしていくらしいです。体験として楽しい体験にしていくということらしいので、まあ、これからですね、ますますこう、もともと高機能で便利っていうところから、使いやすい、使っててこう楽しいとか、そういった方向に持っていこうとしているので、まあ、ぜひですね、この機にちょっとワードプレスすぐに今の本番サイトに使わなくてもいいと思うんですけども、ちょっと触ってみるというのが一つ大事かなと思います。で、何事も勉強のコツっていうか、学ぶコツはですね、できるだけ小さく始める。何でもいいから始めるっていうのが学ぶコツなんですね。しかも、できるだけ小さく本番を作るってことです。小さい小さい本番を作って、そこで体験を通して学ぶっていうのが良い学び方だと僕は思ってます。例えばですね、プレゼンテーションとかがあって、いきなりテッドトークとか出るレベルで喋れる人なんて、まあ、まずいないわけですね。でも、じゃあ、どうするかって言ったら、例えば、社内で、朝3分だけ話す、その瞬間に本番だと思って、3分にもう命かけるみたいな感じで、練習&本番みたいなところを作って、どんどんそのスキルを高めていく。まあ、そういうふうにして学んでいって、だんだんだんだんこう、もうちょっと長いところでプレゼンしたりとかしていくうちにですね、こう、何百人も見てるところでプレゼンができるようになったりするわけですね。それと一緒で、ワードプレスもですね、これ、まあ、グーテンベルグとか触ってみてよ。もらうと面白いと多分感じてもらうんですが、なんかもう途中でやめてもいいようなブログを始めてみるとか、気に入らなくなったらもう閉じちゃおうっていうような、なんか適当なブログを用意して、そこになんか記事書いていくっていうことを通じて学んだりとかするといいと思います。で、実際ですね、僕は社内向けブログとかを無理やり作って、運用し始めてみて、そこでいろいろ触って、楽しみながら、でもちょっと本番なんで本気みたいな感じで、こう小さく本番を使ってですね、学んでいくっていうことをしています。 まあ、ぜひですね、ちょっとこういった学び方もヒントにしながらですね、グーテンベルグですね、ちょっと新しく出てきたやつをぜひ触ってみてください。では、いろいろワードプレスについて、こう、一気にこう話してきましたが、まあ、またなんかそのワードプレスについて、面白い情報だったりとか、こう、まとめて話すと、いろいろ役に立つかなということを知れたらですね、また話していきたいなと思います。